あ、はい、こんばんは、続きました。ですね、今日も京都で、オープン2チャンネルの百物語のまとめをですね、やっとこうかなと思ってたんですけれども、新スレ、1スレ目の5番で、陸があったので、そっちからやろうかなと。はい思っております。なので、そっちをやろうと思います。で、それの話っていうか、アドレスが貼ってあったんですけども、ページをですね、開いたらですね、まあいくつか話が書いてあるんですけど、まあ多分一番上だけかなと勝手に解釈して、やろうかなと思います。創作だそうで まるで自分の行動が予言されているような落書きを見つけたっていう題名の話だそうです。いきたいと思います。これはとある男が体験した話である。男は普通の会社員だ。別段霊感があるわけでも、それまで不思議な体験をしたことがあるわけではない。その日、男は夜遅くまで会社に残り残業をしていた。時刻はとっくに午前1時を回っていた。仕事も一段落つき、男は帰路に着く。終電を逃してしまっているため、タクシーで帰るほかなかったが、悪休のため少しでも安く済ませたかった男は、家からほど近い駅を運転手に伝えた。運転手と他愛のない話をしていたら、思い出すかのように眠気に襲われ、そのまま眠りについてしまった。どれほどの時間が経ったのだろうか、目的地に着いた運転手に男は揺さぶり起こされる。運転手は笑いながら、いい夢見れましたかと言う。時刻は1時56分。夢なんか覚えていない。男は料金を払いタクシーから降りると、いつものように駅から自宅へ徒歩で向かう。この時間に家に帰るのは初めてというわけではないが、いつものことというわけでもない。男はワンルームマンションに住んでおり、近所に子供も結構いる。人気のない静まり返った暗闇の中を歩いていると、道路にチョークか何かで落書きがされていた。近所の子供が書いたのだろう。 最近の子供でもこういう遊びをするんだなと男は頭の中でそう言った。しかし結構な量だな、何人くらいで描いたのだろう。そう思いながら絵を見ていると、数ある絵の中で男は一つ気になるものを見つけ足を止めた。その絵は四角い枠組みの中にひらがなで駅と書かれた場所からどこかへ歩いていく棒人間の絵であった。男は軽く鼻で笑いながら、まさかなとつぶやき、その先を見ると何も書かれてないことに安堵し、再び自宅に向かい方を進み始めた。それから数分経っただろうか、もう少しで自宅マンションという場所で再び道路上に落書きがされてあるのを見つける。男は戦慄した。その絵は地面に描かれた落書きを見る棒人間の絵であった。男は違和感を覚えた。なんだよこれ、おかしいぞ。そう、おかしい。まるで自分の行動が予言されているような。とにかく1分1秒でも早くこの場所を離れなければ、男はそう思い自宅マンションのある方角へ走り出した。走っている最中、男の視界の端には地面や壁に描かれた絵がちらちら見えたが、足を止めて見るつもりはない。いや、走っていながらでも見るつもりはない。視界に入る落書きをできるだけ理解しないように、男はただまっすぐ先を見て家に帰ることだけを考えながらひたすら走り続ける。そしてやっとの思いでマンションの下まで着いた。しかしそこにも落書きがあり、男は半狂乱になりながら階段を駆け上がる。男は4階にある自室の前まで来た時、さっきまでの混乱が嘘のように思考が停止した。マンション4階にある自室ドアの前、その地面にも落書きがあったのだ。男はその落書きを見て言いようもない恐怖に襲われ、急いでドアの鍵を開け、部屋に入り電気をつけた後、部屋中を見渡し、絵がないことを確認し、安堵の表情を浮かべた。なんだよ、結局何もねえんじゃねえか。部屋の真ん中で一人、おかしなものでも見たかのように笑う。そうだよな、さすがに落書きに人を殺す力なんてないよな。男はさっきまでの恐怖を拭い去るために、そう自分に言い聞かせるように独り言をつぶやき、大きなため息を漏らす。やれやれと思い、汗まみれの服を脱ぎながら先ほどまでの出来事を思い返してみることにした。違和感。あの時感じた違和感を思い出す。自分の行動が予言されているのではと思ったあの瞬間、次々に自分の行動が書かれていることに対し、これは予言だという考えに至った。しかし恐怖でもう一つの可能性を考えないように脳がストップをかけていたのか、気が落ち着いた今だからこそ男はもう一つの可能性を考えてしまった。最初の駅からどこかへ歩いて行っている絵は直前の自分、そして次の地面に描かれた落書きを見る絵も駅の絵を見ている数分前の自分だとしたら、落書きは俺の先回りをしてリアルタイムで追加されていた。だとしたらまずい、俺はとんでもないミスをしてしまったのかもしれない。部屋に入っているかもしれない。男がそう考えた刹那、目の前にあったデスクトップパソコンの電源がついた。メモ帳が起動し、一文字ずつ文字が打たれていく。お、ま、え、の、う、し、ろ。男は動けなくなった。いや、動こうと思えば動ける。だが動いてはいけない。そうこうしているうちにパソコンの時間表示が1分2分と進む。永遠とも思える時間。それに終止符を打つかのように冷たい何かが足に触れた。見たくない。見てはいけない。 だが男は視線を下げ足元を見てしまった。足元には床に落書きをする無数の手だけがあった。なるほど、手だからパソコンの電源をつけてメモ帳を開き文字を打てたのか。なんて悠長なことを言ってる暇はない。視線に気づいた手は絵を描くのをやめ男の足を掴んだ。死ぬ、殺される。男は抵抗できなかった。力が抜け体が床に吸い込まれていく。男は最後の力を振り絞り大声で死にたくないと何度も何度も叫び続けた。やがて意識は薄れ叫びも虚しく消えていった。次に男が目覚めたとき、そこはタクシーの中だった。運転手は、お客さんいい夢見れましたかという。時刻は1時56分。男は苦笑いでごまかし、目的地を自宅マンション前へと変更してくれと運転手に伝えた。男は今度こそちゃんと家に帰れましたとさ。以上、まるで自分の行動が予言されているような落書きを見つけたっていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み、7、待ってましたと、アザスで8、真夜中より夕暮れの中で聞く怪談は心にしみると。あ、そうなんでしょうか、よくそこは分かりませんが、はい。で、次、オープン2チャンネル第2回オープン2チャンネル、オカルト板百物語まとめの30話目まで、今まで読んだので31話目から、ちなみにこれ百物語って言ってますけど58話目までしかないと。で、31話目幽霊デパート酔い待ち草さんの話。駅に直結している便利な土地なのになぜか何度も入るデパートが変わってしまう。そんなところってありませんか？これは私の地元の話です。そこは新しくて綺麗な建物で大手の百貨店が入ったのですがすぐに撤退したんですよね。次に入ったところもすぐに出て行ってしまいました。その後ちょうどリニューアルオープンをした頃だったと思います。出るという噂が立ったんです。従業員の人たちが見たというんです。私が聞いたのは非常階段の話と地下駐車場の話でした。特に怖いのは地下駐車場なんだそうです。昼でも暗くてジメジメしたところなんですが、そこにゆらゆらと白い人影のようなものが漂っていることがあるらしくて、日によってはおびただしい数のそれがゴーッと音を立ててデパートとつながっている入り口から次々と出ていくんだそうです。もともとは墓地だった場所にデパートを建てたからじゃないかと思ってます。以上、幽霊デパートっていう題名の話でございました。で、次、32話目、鏡で、クズさんの話。春、学年が3年に上がったとき、同じクラスになった同級生の中に、1年のときも同じクラスだったエリちゃん、過去仮名がいた。と言っても自分は最初それがエリちゃんだとは気がつかなかったのだけれど、一年の時のエリちゃんは黒髪を2つに束ね、泣きぼくろが印象的な眼鏡をかけたおとなしい女の子で、人見知りが激しいのか話しかけるとドギマギする小動物系の子だった。2年はクラスが別だったからよく知らない。 3年になったエリちゃんは髪は緩くウェーブのかかった濃いめのブラウンになり、メガネはコンタクトに変わり、化粧もバッチリの社交的で明るい女の子に変わっていた。実を言えば1年の時、どこのグループにも属さない余り者同士、ペアを組む際には必ずお世話になっていたので、同じクラスと知って密かにやったと思っていたのだけど、エリちゃんは2年の時に同じクラスだったカナミさん、過去カメたちのグループと親しくなっているらしかった。それにしても雰囲気が一変したからかな、エリちゃんを見てると何か違和感がある。毎回本当にわずかな違和感で言葉には表現できないのだけれど、その違和感は砂のように自分の中に積もっていった。エリちゃんとペアを組むことになったのは文化祭の時だ。各クラスから2名ずつ文化祭の実行委員を選出するのだけど、立候補したエリちゃんがなぜか自分を指名してきたのだ。1年の時はよくこうして2人でお弁当を食べたよね。打ち合わせをしながらエリちゃんがお弁当を取り出す。そうだね。自分も購買で買ったパンを取り出しながら、拭えない違和感を抱いたままエリちゃんを見る。見た目も性格も変わったけれど、右目のところの泣きぼくろは変わらない。ちょっと照れくさそうに笑う仕草も昔のままだ。自分でも何に違和感を覚えているのかわからない。でも何かが違う、何かがおかしいと確信に近い思いを抱いている。エリー、ジュース買ってきたよ。カナミさんがエリさんにジュースを手渡す。おかしいといえば、カナミさんも様子がおかしい。3年になるまで同じクラスになったことはなかったが、それでも同じ学校なのだから見かけたことはある。もっと派手派手しく気が強そうなみずみずしい雰囲気だった彼女がエリちゃんに萎縮してる。ありがとう。エリちゃんがジュースを受け取ると、カナミさんは妙な笑いを浮かべて、じゃあとそそくさと去っていった。エリちゃんがお弁当を開け、箸を右手で持つ。その瞬間、違和感の正体を理解した。エリちゃん、右利きだったっけ？そうだ、確かにエリちゃんは左利きだった。左利きって天才が多いらしいよ。そんな会話をしたはずだ。そうだ、そういえばエリちゃんの泣き袋は左目の方にあったはずだ。利き手の側なんだねというやりとりを思い出す。口の中が急速に干上がるのを感じた。目の前でこちらの様子など意に介さず、エリちゃんがお弁当を食べている。あなた誰？しばらくそれだけ言葉を絞り出すと、エリちゃんはにやりと笑った。それはかつてのエリちゃんの頃には見なかった笑みだ。私はなりたい自分になっただけよ。自分じゃない自分に。その声はエリちゃんとは似ても似つかなかった。後で知ったことだが、2年の時エリちゃんはカナミさんたちのグループにいじめられていたのだそうだ。その後何があったのかは知らない。ただはっきりしていることが一つだけある。1年の時一緒にお弁当を食べたエリちゃんはもういない。以上、鏡っていう題名の話でございました。珍しい。鏡と書いてるから鏡が出るかと思いきや鏡は出なかった。で、次33話目衣装、名前なし。友人の話です。友人が高校生の頃、同級生の女の子が自殺したそうです。原因は結局不明のまま、受験ストレスで片付けられてしまいました。すると、その子が亡くなった直後から、その子のクラスメート全員に不幸な出来事が続くようになりました。 重い内容で言うと、ある者は突然母を亡くし、またある者は兄弟が子供同士のおふざけの最中に後遺症の残る怪我を負う、そんな具合でした。実は自殺した子、クラスメート全員から空気のように扱われ、それを苦にして自殺したそうです。なぜそんなことがわかるのかというと、彼女の遺書が友人の靴箱に入れられていたから。彼女は友人に片思いしていたようなんです。クラスメートへの恨みが込められた遺書の裏側には、友人への淡い恋心と、それを成就させずに去らなければならないことへの無念、遺書は絶対に公開せず友人に持っておいてほしい旨が綴られていたそうです。友人は遺書を公開しようと思ったそうですが、彼女の意思を尊重し、その存在を隠しました。彼女のクラスメートに起こった出来事は、遺書の呪詛や恨み事にそう語って恨み事に総計であったため、怖い話といえば怖い話なのですが、この話を聞くとどこか切ない気持ちになります。以上、遺書という題名の話でございました。で、次第34話目、お経で、リンゴさんの話。去年近くの神社で夏祭りがあった日のこと。男女数名で近くの神社、夏祭りの場所とは別に肝試しに行った時のことです。そこは曰く月のそんなに有名ではない小さな少し寂れた神社でした。暗くなってきた7時頃に残った4人で神社の奥まで行こうという話になり、一人ずつ行くのは気が引けたので、みんなで行こうと提案しました。神社のお賽銭箱の前まで来て、みんなでお祈りをして、いざと奥に入ろうと向きを変えた時、どこからかわずかにお経が響き始めました。どこから聞こえているのか、それは一瞬にして理解できました。お賽銭箱のあった社の近く、奥へと続く道の横に建てられていた小さな小屋、そこからかすかに人の声のような、初詣などでよく聞くお経のような声が聞こえていました。ここって今誰もおらんのちゃん。隣にいた友人が口を開きました。その顔は真っ青だったのを今でも覚えています。で、臆病な私がその言葉に本気で怖がって、私を筆頭に入り口付近まで急いで戻っていきました。後から聞いた話ですが、その神社で昔同じように肝試しをしに来た男性の一人が行方不明になっていたことを知りました。お経が聞こえていた場所なんですが、なぜか紙切れが貼ってあったのを妙によく覚えていました。あれは一体何だったのでしょうか。もしかしてと、私たちが彼の二の舞にならないように何かが引き止めてくれたのかもしれません。そうだったら嬉しいのですが、もし私たちが奥まで行っていたらと考えると、今度はカメラとか持って奥に挑戦したいところです。まあ一人じゃ絶対行きませんが。以上、お経っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み9、衣装の呪詛や恨み事に沿う形か、わかんねえわ、パッとね出なかったね。ではなかろうかと、多分合ってる、それで、うん、出てこなかったね。どう考えても引っ掛けようとする書き方だよね。なぜこう書いたんだ。変な話、形っていうところが漢字で書いてあるから余計そう、うん、まだひらがなだった方が気づいたかもしれないけどな。沿う形か、出てこなかった。はい、で次35話目、人形で、クズさんの話。 まだ小学校に上がる前、一時的に親戚のうちに預けられていたことがある。その親戚の家は古い日本家屋で、大人になった今から思えば趣のある家なのだが、小さい頃は妙に暗いし、妙に埃っぽいし、妙に湿度が高いし、とにかく怖かった。特にガラスケースに入った日本人形が怖かった。なぜかふと視線を向けると必ず目が合うような印象があって、常に見られているようで気持ちが悪かった。そんなある日、何かの用事で親戚が出かけることになり、一人で留守番をすることになった。夕方までには帰ってくるから、お家の外には出ないようにね。そう言われて頭を撫でられたのは確か昼過ぎあたりだったと思う。ぬいぐるみ、ままごとセット、スケッチブックにクレヨン、一人で遊べるだけの道具はたくさんあった。最初はおとなしく落書きして遊んでいたのだが、それも次第に飽きてしまった。遊んであげようか。不意にそんな声が聞こえてきた。不思議に思って見回すと人形と目が合った。一緒に遊ぼう。退屈していた自分にその誘いはとても甘美だった。不思議と怖いとは全く思わなかった。遊んでもらえることが楽しみで、ガラスケースを持ち上げると、確かにケースの中にいたはずの人形の姿がふっと消えた。こっち、こっち。キョロキョロ見回しながら声の方を向くと、クレヨンの散らばったちゃぶ台の上に人形が立っていた。ワクワクしながらそーっと人形に歩み寄り、つかもうと手を伸ばすと、またふっと人形の姿が消えた。こっち、こっち。今度は天井の梁に腰掛けていた。当然手が届くわけではないので、何か探し回り、ほうきを手に人形の元へ戻る。こっち、こっち。せっかくほうきを持ってきたのに、人形はいつの間にか座敷の真ん中に移動していた。今度は逃がさないようにと、鼻息も荒く飛びかかる自分の前で、また人形が消える。こっちだよ。からかうように楽しげな人形の声、今度はタンスの上に立っている。こっち、こっち。捕まえようとすると人形が姿を消す。欄間から姿を消した人形を探しながら、いつしか追いかけっこに夢中になっていた。こっちだよ。廊下にいたはずの人形がいつの間にか縁側の窓の向こう、庭に出ていた。自分もすぐに鍵を開け、庭に出ると、人形が数メートル先のツツジの上に現れる。こっち、こっち。ツツジに駆け寄った時には、すでに人形は玄関の前の石畳の上にいた。その動きの速さに翻弄されながらも、自分も玄関の前に向かう。こっち、こっち。玄関前から数メートル先に移動した人形を見据え、今度こそと息巻いて人形から目を離さないようにしながら慎重に歩を進める。一歩、二歩。飛びかかれるくらいの距離で足を止め、一気に飛びかかる。その瞬間、ぐいっと力強く後ろから襟を引かれた。びっくりする自分の鼻先をトラックがかすめていく。いつの間にか人形は道路に出ていたのだ。気づかないまま飛びかかっていたら、今のトラックに引かれていたはずだ。こら、何してんの、危ないやろ。自分の襟首をつかんでいたのは、そこの隣に住んでいるおばさんだった。もしかしたら死んでいたかもしれないことに気がついて、自分は泣き始めた。人形はトラックに轢かれ、バラバラになっていた。それからあとはよく覚えていない。人形とのやり取りをおばさんに話したら、大慌てで親戚が帰ってきて、その日のうちに自分は家に帰された。人形はすでに供養されたらしいと聞いたが、自分は今でもあの人形との出来事を夢に見る。こっち、こっち、こっちだよ。以上、人形っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み。 10おっちゃんバンワーコンと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざっす。でこんな時間だとなんか新鮮だねと、今から聞かせてもらってあげると、うん、まあここ最近は、うん、まあこんぐらいの時間、あ、まあこれより遅いか、でもまあ増えてくると思うんですけどね。はい。で、次36話目梅干しで02023の話。友人の祖母は半分自給自足をしている田舎暮らしの人のため、漬物や干し野菜など保存食をよく作るそうだ。けれど一つだけ作らないものがある。それは梅干しだ。祖母の畑には梅の木があり、毎年それなりに実をつける。それを使って梅酒は作るのに。どうしておばあちゃんは梅干しだけ作らないんだろう。昔は作っていたのよ。ある時ふと漏らした友人の疑問に彼女の母親は複雑な表情で答えた。そうしてその理由を教えてくれた。おばあちゃんの梅干しはとても美味しかったんだけどね、私が子供の時にその年作った梅干しが全部かびちゃったことがあったの。おばあちゃんは、ああまたって苦しそうな顔してね、上手なおばあちゃんが失敗するのも珍しいと思ったんだけど、その時は何のことだろうっていうくらいだったかな。それから1ヶ月しないうちに近親者が突然亡くなって、次の年から梅干し作らなくなって。理由を聞いたら悲しそうな顔して笑うだけ。でもその顔を見た時に、多分前にも梅干しがかびた時に誰か死んだんだって子供ながらになんとなく理解したわ。生物だし偶然でしょ。友人がそう問いかけると母親は苦笑して答えた。二度あることは三度あるなのか、本当に偶然かどうか確かめるのって結構勇気がいると思うけど。以上梅干しっていう題名の話でございました。で、次第37話目、野鳥、夜の鳥で、八花ゆず、八花ゆずさんの話。我が家では野鳥が鳴くと良くないことが起こると言い伝えられている。野鳥とは読んで字のごとく夜に鳴く鳥のことだが、不吉の前兆の野鳥は真夜中に一声だけ鳴くという。私の叔父は昔野鳥を聞いた。夜中にトイレに起きた時、家の中にもかかわらずはっきりとカーと聞こえたのだそうだ。翌朝その話をすると、叔父の祖母が顔色を変えた。少しの間外出は控えなさい。祖母は真剣そのもので、とにかく外に出るなという。叔父は言い伝えなど信じていなかったし、会社員がそんな理由で休むわけにもいかない。ただ、幸か不幸か連休初日だったため、休みの間は出かけないということで祖母に納得してもらった。何事もないまま迎えた連休最終日、叔父の学生時代の友人 A、B が遊びに来た。たまたま近くまで来たので寄ったのだという。暇を持て余していた叔父は大喜びだったが、祖母はいい顔をしない。物意味中に人と会うものじゃないよ。叔父は祖母の言葉を無視して友人たちを招き入れ、夕食を共にし大いに語らった。上機嫌で二人が帰った数時間後、叔父に電話があった。先ほどまで一緒にいた友人 B からだ。A が死んだ。叔父の家を後にし、二人で帰る途中、A は車に飛び込んだのだそうだ。 叔父は突然の訃報に戸惑いながらも、最後に自分に会いに来てくれたんだなと涙した。だがそれは違うと B は言う。叔父のところに行こうと言い出したのは B なのだそうだ。その上自殺ではないとも言う。その根拠は A と B は卒業後も頻繁に会っていたのだが、 A は仕事も家庭も順調で死ぬほどの悩みがあるようには見えなかったこと、そして A が車に飛び込んだ時の状況だ。 A と B は駅に向かい夜道を歩いていた。会社での失敗談で盛り上がり、二人で大笑いしたそうだ。それは A が話している時のこと。そうしたら課長が書類をわす、そのまま車に飛び込んだ。話の区切りどころか単語の途中で A は車に突っ込んでいった。その変貌ぶりがあまりに唐突で A の意思とは思えなかったと B は語る。何か病気とかの発作だったんじゃないか。そう疑問を投げかけても A は病気なんてしていなかった、とにかく自殺ではないと主張する B。 叔父は少し落ち着くように促して電話を切った。友人の不可思議な最後、受け入れることができず呆然としていると、祖母がどうしたのかと声をかけてきた。 A のことを聞いた祖母は鎮痛な面持ちになり、役を受けたんだねとつぶやいた。叔父は冷や水を浴びせられたような寒気を覚えたという。叔父の聞いた野鳥と A さんの死に因果関係があったのかはわからない。ただ叔父はその後40年近く A さんの供養を欠かしていないのだ。ちなみに叔父の祖母が亡くなった時には私の母が野鳥を聞いている。以上、野鳥っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み12じゃない11、同じく待っていました、嬉しいっすとあざっすで、12、生で聞くのは初めてであります、楽しいと。楽しいのわかんないけど、はい、とりあえずあざす。で、次、第38話目、母ちゃんで、花なし。花なしと書いて、これなんて読むんだろうな。かりん。かりんでいいのかな。かりん、はい、かりんさんの話。友人から聞いた話。俺の母親中学の時死んだんだよ。その後いつだったか俺反抗期になって父親と喧嘩して家を飛び出したんだ。何にも考えずに家から離れたくて全力で走ってた。そんで前見てなかったせいで車道に飛び出しそうになったんだけど、その時なんかモヤモヤした変な物体が目の前を横切ってった。びっくりして止まったら真ん前をトラックが走っていて呆然としてた。今思えばあれ母ちゃんだったのかな。以上、母ちゃんっていう題名の話でございました。で、次、第39話目、夏の夜、吉幸さんの話。夏の夜、暑くて寝苦しい、寝ようにも寝れない。そんな状態で寝返りばかり打っていると急に全身が動かせなくなった。これは金縛りか、そう思い、どうにか指先でも動かそうと躍起になっていると背筋がゾクッとした。汗ばんだ首筋に生温かい空気が緩くかかったのだ。 それはまるで人間の吐息を吹きかけられたように感じられて不快で、自分以外の誰かが後ろにいるようで恐怖も感じた。金縛りにあったのは体感でも時計でもほんの数分だった。全身のこわばりが取れ、安心した俺は寝返りを打った。そして後悔した。目の前に男の顔が転がっていた。俺は恐怖のあまり意識を失い、そのまま朝を迎えた。以上、夏の夜っていう題名の話でございました。で、次、第40話目、天井、キツネさんの話。実家の座敷で昼寝をしようとうとうとしていた時である。突然天井の方からドタドタドタという人が走り回る音がした。びっくりして飛び起きる。誰だこんな大層な音を立てているのは。寝起きの鈍い頭でそこまで考えてから気づいた。今日は自分以外誰もこの家にはいないのではなかったか。ふと見上げるとその天井を走り回ったかのように小さな足跡がついていた。気がつくと夕方でどうやら寝てしまっていたらしい。見上げた天井には足跡などなかった。あれは夢だったのか、それとも他の何かだったのか。以上、天井っていう題名の話でございました。で、次、第41話目、光る虫、クズさんの話。仕事を終えて仲の良い同僚と連れ立って駐車場に向かう。お疲れ様、また明日ね。互いに手を振って車に乗り込もうとした時、ふと動きを止めた。いつの間に現れたのだろう。同僚の周りを小さな光る虫のようなものが飛び交っている。少なくとも一緒に駐車場まで歩いてくる時には気づかなかった。なんだろう、飛蚊症というか、似ているといえば似ているのだけれど、なぜか猛烈に嫌な予感がして思わず同僚を呼び止めていた。あの、そやさ、こないだ言ってた本もう買った？まだだけど。面食らったように答える同僚が怪訝そうに眉を潜めるが、深く考える暇もなく矢継ぎ早に自分は次の話題を振る。ああ、そういえばこの間もらったお菓子超美味しかった。あれどこで買ったん？袋に書いてあったと思うけど。ああ、そうなんだ。あ、そういえばスーパーの特売日っていつだっけ？今日だよ。同僚は家庭持ちのため早く帰って夕飯を作りたいというのが見え隠れしてる。結局5分近く立ち話をした後、ごめん、そろそろ帰るねと同僚が切り出した。長話してごめん。でも気をつけて、気をつけて帰ってね。あ、じゃあまた明日。駐車場から出る同僚の車を見ながらなぜかそわそわして落ち着かなかった。晩ご飯を食べ終わった頃、同僚から電話が入った。ちょうど私が通る5分くらい前に事故があって、すごい渋滞に巻き込まれちゃった。いつもは20分の道のりが1時間近くかかったという。 ごめんねと謝って電話を切った。結局あの光る虫が何だったのかはわからない。あれ以降同僚の周りでも見ていない。以上、光る虫っていう題名の話でございました。で次、第42話目欲でクズさんの話。祖母の姉、つまり大叔母は派手好きな人だった。容姿も常にブランド物を身につけ、宝塚も格屋という化粧、そのうちラスボスと化してもおかしくない。子供心にクジャクかよとツッコミを入れたくなるほど派手だったし、また金遣いも派手だった。いわく引きが強いのだと言っていた。実際商店街の福引きでは引けば必ず上位に入る。ちょっとしたことでもラッキーを引き当てる。出かければ財布を拾って謝礼をもらう。パチンコに行けば元手を10倍にして帰ってくるなんて日常茶飯事だった。でも祖母やうちの両親、親戚、近所の人を含め大叔母に関わる人は全て大叔母を敬遠していたように思う。自分も大叔母のことは苦手だった。悪い人ではないと思う。子供の自分でもコミュニケーションが下手なんだなと感じる。どこか幼い部分を残した人だった。よくお小遣いをくれたけど、そのお金は自分の懐に入る前に祖母か母が取り上げ、どこかに持っていった。子供だからあれも欲しい、これも欲しいという気持ちはあったので、お小遣いをくれる大叔母イコールいい人、お小遣いを取り上げる祖母や母イコール嫌いと思ったりもしたけど、そういった気持ちは年を重ねるごとに薄れていった。まれに見つからずお小遣いを取り上げられずに済んだのだが、お小遣いを使った時は必ず不幸な目にあったからだ。500円もらって自販機でジュースを1本買った時は自転車と接触事故、1000円もらってコミックを1冊買ったときは突然フェンスが倒れてきて額を切り2針縫った。5000円もらってゲームを買ったときは車にはねられて足を折った。こうなってくるとなんとなく大叔母のお金って良くないものなんじゃないだろうかと思ってしまう。手に入れた金額が大きく、使った金額が大きくなれば被害も大きくなる傾向にあるようだ。だとしたらすでに多額のお金を手にし、あちこちで散財している大叔母は今でこそ無事だけれど、何か良くないことが起きるんじゃないだろうか。そんな予感がした。やがて大叔母は亡くなった。イカ様を疑われての見せしめだとか、どうやってその強運を手に入れたのか聞き出そうとしたに違いないとか言われていたけれど、真相は知らない。知りたくもない。ただ一つはっきりしているのは、子供には聞かせられないようなむごたらしい亡くなり方をしたという事実だけ。葬儀は身内だけでひっそりと執り行われた。葬儀の最中、突然風もないのにろうそくの炎が揺らいで消えたり、かと思えばいきなりボッと音を立てて火の勢いが強くなったりした。どこからともなく卵が腐ったような匂いが漂ってきたり、突然仏壇の裏からキョエーと奇声が響いてきたり、地震でもないのに棺だけがガタガタガタと激しく揺れたり、妙な出来事は多かったが、とりあえずなんとか葬儀を終える。大叔母は独身で蓄えもたくさんあったのだが、誰一人遺産を欲しがろうとしなかった。むしろ誰しもが持て余しているようだった。結局遺産はお寺に納められた。あんお金はな、邪法で手に入れたものなんよ。いつだったか祖母が教えてくれた。やり方は知らないけれど、と前置きして祖母は言う。直接誰かを傷つけるわけじゃなくても、非合法なことでなくても、あんたはそんなものに頼ったらいけんよ。 祖母に言われうなずいた。今も時々大叔母の寂しそうな顔を思い出す。どんなにお金があっても決して満たされることのなかった大叔母は今何を思っているのだろうか。以上、欲っていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレス読み13、おっちゃん早くてビビったと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい。まあ、帰ってきて急いで始めて、まあ、急いでってほどでもないけど普通に始めて、はい、っていう感じですね。で、第43話目、祖母の話、キツネビでクズさんの話昔昔、そこの線路にまだ汽車が通っていた。ばあちゃんが女学生の頃の話だ。祖母はそう切り出したが、自分が生まれた時にはとっくの昔に線路は廃線になっていたので、汽車が通っていたと言われても今一つ想像できなかった。その時はなんでか用事があってな、汽車に乗り損のうたんよ。その頃は今みたいに電話もないでな、ばあちゃん線路を歩いて帰ることにしたんよ。学校から家までの距離は10キロほどだったらしい。昔の人は健脚だからと祖母は笑う。祖母は笑う。もちろん今はそんなことしちゃなんねえけどとしっかり釘も刺す。ところどころにポツンと街灯があるくらいで、あとは真っ暗だ。月と星の明かりだけを頼りに歩いたが、線路中道がはっきりしとうけん怖くはなかったな。そうしてしばらく歩き続けると、ふと前方に明かりが灯ったのだそうだ。街灯のように上から照らす明かりじゃのうて、人の胸くらいの高さでな、その明かりがふわりふわりと動くわけだ。人玉かと驚く祖母の前で明かりは一つ増え二つ増えと次第に数を増やしていく。こりゃあまずいと思うたが、よくよく見ると明かりは線路の上をゆっくり行ったり来たりしよるけん、もしかしたら足元を照らしてくれるよのかち思うてな。怖がってその場にとどまっていても仕方がない。騙されたら騙された時と祖母は腹をくくり、再び線路を歩き始めたのだ。せやけど、行けども行けども家にたどり着くどころか民家の一軒も見当たらん。これどっかに連れ込まれて迷わされよるのかと思うたんよ。意を決して線路からそれ、やぶをかき分けて川に出ると、なぜか普段は膝下までしかない水深がどう見ても人の背以上の深さにしか見えなかったという。仕方がないけん線路に戻ってまた歩き始めたんやが、今度は明かりの方が線路からそれとってな。明かりを頼りに歩いていた祖母は線路から外れたことを奇妙に思ったが、なんとなく明かりに従って線路を外れたのだそうだ。そうすっと向こうから汽車がやってきてな。危ないところだった。そう思うよりもまず祖母は汽車が通っていることに驚いた。もう最後の汽車もとっくに終わっている。かといって貨物車でもない。驚く祖母の前を汽車が通り抜ける。乗っ取ったんはみんな兵隊さんでな、みんな同じような青白い顔でじーっとこっちを見とった。汽車が通り過ぎてからまた誘うように明かりが線路の上に灯る。それに沿って歩いているとすぐに家の前に出たのだという。気がつくと明かりは消えとった。ばあちゃんのおじいちゃんに話したら、そりゃきっとお狐様が助けてくれはったんやろち言うてな。翌日近所の稲荷神社にお参りに行ってきたのだそうだ。 もうすでに廃線になって久しい線路だが、祖母はたまに今でも夜中に汽車の音がすると言っていた。あの線路には今でも兵隊さんを乗せた汽車が走っているのかもしれない。Thank you. もしもし、はい、すいません、長かったです。配信やめますすいません、ちょっと長くなりましたね。俺はどこまで読んだんだ、あ、43話目まで読んだか。ちょっと後半、BGM だけになっちゃったんですけど、切ります。はい、すいません、ありがとうございました。お疲れ様でした。ではこの辺で、ほいちゃー、バイバイ。